聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書の2ページ、マタイによる福音書第2章の11節から読みます。新約聖書2ページ、マタイによる福音書第2章の11節以下。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。先週は島根県の松江というところの教会に礼拝の奉仕をしてきました。その後少し足を伸ばして鳥取の米子というところにも行ってきました。米子にも YMCA の専門学校がありますので、ちょっとそこをですね、見学に行ってきたのであります。その後米子駅のところにちょっと行って、何かお土産を買おうとしてました。横断歩道がありましてですね、その横断歩道を渡るときに、ほとんど車で移動するので横断歩道を渡るってことはないんですけども、その横断歩道には障害者の方が使われる、その、押しボタン式のですね、横断歩道なので、障害者の方が使う白い箱を、装置と、あと一般の人が使う黄色い装置がついておりました。とっさのことに気づかずに、これだこれだと思って押したのが、障害者の方が使う白いボックスでした。押した途端に信号がですね、押した途端というよりもですね、早く変わりまして、きっとこういうふうなシステムなんだということをそこで初めてですね、気がつきました。それは その障害を持っている方々へのですね、配慮だというふうに思います。ところがあるですね、都会の交差点に行った時のことでした。目の不自由な方のために音が鳴る信号が設置されています。車の流れがですね、多く危ないところに多分設置されているのでしょう。しかしこの横断歩道のですね、信号の音がですね、うるさくて、という苦情があったので、午後7時までのが音が出ると、それ以後は音を出ないようにしたという、そんな記事をですね、読んだことがあります。騒音問題で住民と警察が話し合って午後7時までにしたと。その話を聞きながらですね、本当にそれでいいのかなというふうな気がしてなりませんでした。障害、目の不自由な方に聞いてみると、ということは目が不自由なものは午後7時以降は外に出るなということか、そういうふうに言っておられた方もおられました。どうしてその時に管理者や住民や警察や目の不自由な方がもう一緒になってですね、話し合いをされなかったのかなというふうに思いますし、まだそのようなですね、話し合いの中で別の方法っていうのが実は見つけられたのじゃないかな、その別の方法っていうのは一体何かって言われると、私もですね、今すっと答えられませんけども、しかし本当はその目の不自由な方がもう入れてですね、その問題を解決するべきではなかったかなというふうに思いながら聞いております。その後それがどうなったかというのはまだ分かりません。今でも7時以降はですね、音が鳴らないようになっているのかもしれません。今日はですね、イエス様のですね、誕生の時、クリスマスの出来事です。東の方から3人の博士がやってきます。彼らはまずヘロデのところに向かって、ユダヤ人の王様が誕生することを欲して知らされたから、どこに生まれることになっていますかというふうに聞きます。新しい王が生まれたということでヘロデはですね、不安を感じます。そして自分もですね、行って拝むから、見つかったら知らせてくれ、そういうふうに言って3人の博士を送り出すのです。ところがですね、イエス・キリスト、新しい王の誕生を知ったヘロデはこの新しい王を殺そうとします。またそれを告げなかったこの3人の博士たちにもですね、危害を加えようとします。それで神はですね、別の道を通って自分たちの国へ帰るように というふうに指示をされたということです。まあ、一見ですね、ああそうなんだって物語ですけども、しかしですね、神様が示される別の道を通って、これっていうのは本当に大切なことだろうなと思います。私たちは道が一本しかないと思っている、しかし本当にそうなんだろうか、神様によって示されている別の道っていうのがあるんじゃないか、そのように思うのです。まあ、今私たちのルーテル教会、まあ、全国の教会もそうなんでしょうけど、コロナの後本当に選挙やまた行政やまた財政が本当に苦しいという中にあります。それはコロナがあったからだけではありません。もうコロナの前からですね、教会というのは、ね、本当に厳しいところに立たされています。この時私たちはどうすべきなんだろうと思うのです。きちっと祈ってですね、神様に道を教えていただけているんだろうか、本当に祈ってですね、今あることが神様の御心かということを思っているかどうか、もしかすると神様がですね、私たちに別の道を示しておられるのかもしれない、そのことは考えないんだろうかというふうにも思うのです。常に道は一本だけではありません。神様は私たちの教会や私たちの信仰のためにさまざまなことを用意してくださっている、そのことを信頼して神様が示される道を歩めているかどうか、そのことを今問われています。もうですね、日本フィールド教会もですね、これからどんどん教会の数が減っていく、それは教会が閉鎖されていくってことなんでしょうけど、そのような中にあって新しい宣教の道、本当はもう神様によって示されてるんじゃなかろうか、そのことをよく考えるのです。クリスマスの時、3人の博士は別の道を通って帰っていったとあります。この別の道を示されたのは実は神様でした。ヘロデの難から逃れるための道を神様が用意してくださっていました。私たちの人生、行き詰まった時でも必ず道が用意されている、その道を見出すには常に神様の御言葉に触れていかないといけない、神様の御言葉を聞いとかないといけない、そんなことを思わされる今朝のこの日課でした。お祈りします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちに示されている道、どうかしよう、あなたの御言葉に立った道を示してください。それが私たちにとって別な道だったとしても、それを選び選択し神様に従う道へと進むことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や啓発病気、新型コロナから守ってください。猛暑が続いております。暑い中でありますけれども、それぞれの健康を守りください。また世界に目を向けると、争い、憎しみ、不正などなく、そして戦争が未だに終結しません。どうかウクライナにいる人々、またパレスチナにいる人々、どうか主の平安がそこにありますように、どうか一日も早く戦争を終結させてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アメン。